セガノの殉教をきっかけとした迫害によって福音がエルサレムを越えて多くのところへと広がっていきました。その中心にいたフィリポはサマリアで大きなリバイバルを導きました。この知らせを聞きエルサレム教会のペトロとヨハネもサマリアを訪れました。彼らもリバイバルの現場を目撃し不足していた聖霊の洗礼のために祈り聖霊の力強い御業が起こるのを見ました。しかし今日の本文はサマリアのリバイバルの主役でありまたその祈りを結んでいる祭司であったそのフィリポを神が荒野へと移されエチオピアのカンカンに出会わせるその過程を私たちに示しています。これは福音が異邦人へそしてアフリカ大陸へと広がっていく重要な始まりであります。今日この本文を通してこの3つの問いを皆さんと共に分かち合いたいと思います。最初の問いは私たちは果たして神が望まれる場所にいるのかという問いであります。26節から31節の御言葉を見ますとさて主の天使はピリポにここを立って南に向かいエルサレムからガザへ下る道に行けと言った。そこは寂しい道である。ピリポはすぐ出かけて行った。折からエチオピアの女王カンダゲの高官で女王の全財産の管理をしていたエチオピア人の官官がエルサレムに礼拝に来て帰る途中であった。彼は馬車に乗って預言者イザヤの書を朗読していた。すると霊がフィリポに追いかけてあの馬車と一緒に行けと言った。フィリポが走り寄ると預言者イザヤの書を朗読しているのが聞こえたので呼んでいることがお分かりになりますかと言った。官官は手引きしてくれる人がなければどうして分かりましょうと言い馬車に乗ってそばに座るようにフィリピに頼んだ。フィリポはそのエルサレムで大きな迫害が起こると人々があまり行きたがらないサマリアの中央に行き福音を述べ伝えました。その結果一つの町が悔い改めリバイバルを経験するという聖霊の力強い御業が起こりました。しかしその実りをまさに刈り取っている最中のフィリポに神の御声が聞こえました。天使を通して聞こえたその御声というものはエルサレムを経てガザへ行けという命令だったんですね。ガザとは今のガザ地区の方角その地中海の海岸沿いの南の方向にあるところであります。この御言葉というものはフィリポに2つの困難をもたらしたことでしょう。1つ目はこの時期が適切なのかという疑問なんですね。今聖霊の力強いそのリバイバルが真っ只中にあるこの場所を今本当に離れるべきであるのか。二つ目はこの指示というものが合理的であるのかという疑問なんですね。まあ行くように命じられた場所はあれのでありました。人もなく町もなく働きがあるようには見えない場所だったんですね。今ここはそのリバイバルの働きが起こっているというのにその荒れの影響と、まあ、乾いた大地と荒々しい石ころまた焼けるような太陽と冷たい夜の景色がある、まあ、人がいるとも思えないその荒野へとフィリポを使わすというものはどう考えても理解できない神の命令でありました。それにもかかわらずフィリポは神が働いたからその御言葉に従って今いる場所を離れて 誰もいないであろうというその荒れ野へと向かっていきます。神の召しと命令というものはしばしば私たちの理性や、経験とは異なる、時には不合理的に感じられることが多くあります。しかしこのピリポにとって重要であったのはサマリアが荒れ野かどうかではなく、まだ神様が指示されたその場所がどんなところであるかではなく、神様の御声であり、また神様の御心であり、神様の導きと神様の計画でありました。彼は神の心と御心、計画に従ってそこへ向かったことなんですね。皆さん、私たちは果たして神が望まれる場所にいるのでしょうか。フィリポは理解できなかったから従った。その理解ができたから従ったのではありません。従ったからこそ神を理解することになりました。神の計画と御言葉が彼に知らされ、悟られたから、自分が納得できたから従ったのではありません。神の御言葉に従って行ってみると、そこに神が備えられた一人の人がおり、全く知らなかったその驚くべきアフリカへの福音伝道が始まった。そのための神の器として用いられるようになったのであります。皆さん、誠の従順とは何でしょうか。自分が全て理解できたから従うのではなく、理解できなくても、また納得がいかなくても、神が語られるからこそその御言葉に従うこと、それが誠の従順であります。自分の時間、自分の計画、自分の方法、自分の考えを下ろして、神の御言葉と計画、召しに完全に自分自身を明け渡すこと、それが誠の従順であります。私たちがどれほど慎重に計画を立てたとしても、その計画が神の計画に勝ることがあるのでしょうか。私たちがどれほど準備したとしても、神の備えに及ぶことなんでしょうか。愛する皆さん、神様が望まれる場所にとどまる私たちでありますように。神の御言葉に従うことによって神の御心を成し遂げられるその器として尊く用いられますように、また神を信頼し、フィリポのように私たちも神様の御心のある場所へとその歩みを進める、また従うことができますように。次に、今日の本文から私たちが自らに問うべきことは、果たして私たちは神の御言葉を述べ伝えているのかという問いであります。皆さんは神の御言葉を伝えているのでしょうか。誰かに福音を述べ伝えているのでしょうか。32節から35節の御言葉を見ますと、彼が朗読していた聖書の箇所はこれである。彼は羊のように放り場に引かれていった。毛を刈る者の前で黙している子羊のように口を開かない。癒しめられてその裁きも行われなかった。誰がその子孫について語られるだろう。彼の命は地上から取り去られるからだ。カンガはフィリポに言った。どうぞ教えてください。預言者は誰についてこう言っているのでしょうか。自分についてですか、誰か他の人についてですか。そこでフィリポは口を開き、聖書のこの箇所から解き起こしてイエスについて福音を告げ知らせた。ガザへ下る 本当に理解しがたい道でありましたが、フィリップはその御言葉に従いました。彼があれので出会ったのは、そのエチオピアの女王、官だけのその全財産を管理する高官でありました。彼は敬虔な人物であって、そのエルサレムへ礼拝に行って、その帰り道でありました。フィリポが聖霊の導きに従って、その馬車に近づくと、驚くべきことに、その人は預言者イザヤの書を読んでいました。しかし、その続く内容を見れば、彼はその御言葉を読んでいましたが、その御言葉の意味は理解できなかったことなんですね。この御言葉がなぜ書かれているのか、彼は理解していませんでした。フィリポが読んでいることはお分かりになりますかと彼に尋ねると、彼は手引きしてくれる人がなければどうして分かりましょうと話し、そのフィリポに馬車に乗って自分のそばに座るようにと頼みました。皆さんはこの箇所を見てどう思われるでしょうか。その宦官がフィリポを自分の馬車に、また自分の席の隣に座らせたのであります。この男にいつ会ったのか、また知り合ってどれくらいなのか、泥棒なのか強盗なのか、どうしてわかるのでしょうか。しかし彼はそのフィリポを自分の隣の席にまで案内するようになりました。なんと驚くべきことなんでしょうか。これが伝道者の祝福であるんですね。また私たちが福音を述べ伝える際に味わうことができる、また体験することができる神の御業、また恵みであります。私も時々牧師として、信徒の皆さんから身に余るほどの愛をいただきます。食事に招かれた時など、果たしてイエス・キリストがこのようなもてなしを受けられただろうかと教職にする思いになります。初めは私が何か優れているからだと思っていましたが、そうではないんですね。私など一体どんなものなのか、信徒の皆さんが牧師を愛し、またもてなしてくださるというのは、信徒の方々が神様を思っているからなんですね。神様を愛しているから。フィリポはなぜこのようなもてなしを受けるのでしょうか。それは神様のためなんですね。イザヤ書の御言葉を彼が下へ求めていたため、また御言葉に伝えた時、神がこのように自分の隣の席にまで来させてくださったのであります。私たちが神様のために仕えていく時、神様はこのように私たちを尊い器として用いてくださる。私たちが思う以上のことを神様が恵みを与えてくださると約束してくださるのであります。この宦官が読んでいたのはイザヤ書の53章の御言葉でありました。35節の御言葉を見ると、フィリップは口を開き、まさにその箇所、子羊の歌から始めてイエスについての福音を述べ伝えたと記しています。福音というものはイエス・キリストについての言葉であります。聖書はイエスによってのみ解き明かすことができるのであります。イエス・キリストが聖書の主人公なんですね。その復活を疑ったエマの二人の弟子にも、イエスは現れて福音を述べ伝え、ご自身について証ししている聖書の物語を私たちは知っています。ルカによる福音書24章27節には、そしてモーセとすべての預言者から始めて聖書全体にわたりご自分について書かれていることを説明されたと書いてあります。フィリポは、私はイエスを信じたいのですがどうすればよいですかと、その救いの道を 求めている人にその信仰を持って彼に答えました。私は皆さんに問いたいのですが、私たちは果たして神の御言葉を述べ伝えているのでしょうか。多くの人々に、あるいは個人的に、あるいは近い人に、あるいは全く知らないその初めての会う人に、その福音を述べ伝える備えができているでしょうか。私たちはいつでも福音を備えていなければなりません。イエスを信じたいのですが、どうすればよいのでしょうかと尋ねる人に、イエス・キリストを心から受け入れることができるように、その福音を明確に伝えなければなりません。まあ、ただ教会に通っていればわかります。まあ、私も通っているうちにわかるようになりましたなどと言ってはならないんですね。ペテロは私たちにこのように語りました。ペテロの手紙第一三章十五節の御言葉で、心の中でキリストを主と崇めなさい。あなた方の抱いている抱えている希望について説明を要求する人にはいつでも弁明できるように備えていなさい。ペトロは希望についてその理由を尋ねる人々にいつでも答えられるように備えていなさいと言われます。神はあなたを愛しておられます。その愛のゆえに、あなたの罪の代わりにイエス・キリストが十字架の上で死なれました。主イエス・キリストの死は私たちの死であり、主イエス・キリストの復活は私たちの復活でもあります。主イエス・キリストがこの地上に来られたのは神の愛の表れであり、その十字架の死というものは全て私たちの罪のためであります。この事実をあなたが信じまた受け入れるのであれば、あなたは救われます。何か一つその明確に分かりやすく福音を述べ伝える、説明することができる私たち自身の信仰がなければなりません。何かその教理的なものでなくても、私たちが日々神様の御言葉を黙想し、まだその御言葉に従って歩む上で経験するその信仰の葛藤、それによって与えられた神様の恵み、その証を証明すること、それを述べ伝えること、それも重要なことなんですね。それが私たち一人一人に与えられた福音の伝道の働きであります。私たち自身が説明できる福音、その内容というものはないであるでしょうと。私たち自身の人生の証、私たちが今まで信仰を持って歩んできたその生涯、その人生を通して与えられたその証、また私たちの人生の実りというものはないであるでしょうか。また私たち自身を顧みたいと思いますが、私たちは果たして御言葉を述べ伝えているのでしょうか。今年1年が過ぎる中で、皆さんは何人を伝道されたのでしょうか。あるいは福音を述べ伝えたことがあるのでしょうか。いいえ、私たちの人生の中でどれほど多くの人を伝道しているのでしょうか。私たちの生涯が終わる日、主の御前に立たされた時、私たちが伝えた福音によって主の御腕に抱かれたその魂を仰ぎ見る、その喜びを味わうことができますように。最後の3つ目の問いというのは、私たちは神の計画のうちにいるのかという問いであります。 私たちは神様の計画の中にとどまっているのか。36節から40節の御言葉を見ますと、道を進んでいくうちに彼らは水のあるところに来た。宦官は言った。ここに水があります。洗礼を受けるのに何か妨げがあるでしょうか。そして車を止めさせた。フィリポと宦官は二人とも水の中に入っていき、フィリポは宦官に洗礼を授けた。彼らが水の中から上がると主の霊がフィリポを連れ去った。宦官はもはやフィリポの姿を見なかったが、喜びにあふれて旅を続けた。フィリポは外に姿を現した。そしてすべての町を巡りながら福音を告げ知らせ、カイサリアまで行った。フィリポの福音を聞いたその宦官の心は燃え閉ざされていた。その曇っていたその聖書の意味が解き明かされると、彼はフィリポにその洗礼を願い出ることになりました。フィリポは彼に洗礼を授け、神はまたフィリポを別の場所へと移されました。宦官は喜びにあふれて自分の道を進んでいったと書いてあります。神の導きに従ったフィリポを通して一人の魂が主のもとへ立ち返る、その救いの物語、その奇跡の物語を私たちは今見ていることなんですね。マタイによる福音書16章26節で、主は人はたとえ全世界を手に入れても自分の命を失ったら何の益があるだろうか。自分の命を買い戻すのにどんな代価を支払えようかと言われました。全世界よりも尊い一つの魂が主のもとへ立ち返る祝福された場面であります。聖霊が全てを備えられ、神の御言葉に従順したフィリポを通して、また神への切なるその渇きを持って死体求めていった宦官に神が与えられた恵みであります。歴史はこの宦官を通してアフリカに福音がもたらされたと伝えています。彼の情を勘だけも信じ、福音がその大きなアフリカの大陸に伝えられたと言われています。皆さん、神様は私たちを通して神様の尊い計画をお持ちになっております。私たちがその神様の御言葉に従うなら、神様は驚くべき御業を成し遂げてくださると約束しておられます。神はフィリポをアゾートとカイサリアへと移されました。使徒言語録21章8節から9節の御言葉を見ると、使徒パウロが伝道の旅の途中でカイサリアに立ち寄った際にフィリポの家に滞在するようになります。このフィリポには預言する4人の娘がいたと記されているんですね。フィリポは最終的にそのカイサリアに定住し、そこでも神様から与えられたその働きを担っていたことを知ることができます。神の計画の中で忠実に従順しながらその実を結んでいた、その救いの実を結ぶフィリポの姿を見ることができます。フィリポの始まりは神の御声に従う、その神の御声を聞くことにありました。その御声に従うことにありました。また神の計画によって進むガザノへの道、その道が私たちにもあるのではないでしょうか。神様の御声があり、それに聞き従って歩むその道、 イザヤ書30章の21節の御言葉を見ると、あなたの耳は背後から語られる言葉を聞く、これが行くべき道だ、ここを歩け、右に行け、左に行け。愛する皆様、私たちに語られるその神の御声を通して、神の計画のうちに私たちがとどまることができますように。私たちは果たして神が望まれるその場所にいるのか、私たちは果たして神の御言葉を述べ伝えているのか、私たちは果たして神の計画のうちにいるのか、もう一度今日の本文を通して私たちに語られる神様の御言葉に従い、神の御業を成し遂げられる私たちでありますように、共に祈ってまいりましょう。お祈りいたします。愛する神様、今日使徒言語録8章の御言葉を通して、フィリポの従順と聖霊の導きがいかに偉大な御業を成し遂げるかを教えてくださったことを感謝いたします。聖霊の体験、聖霊の満たし、そして聖霊の導きが私たちの人生と働きの基本であることを改めて心に刻みます。愛する主よ、フィリポのように神が望まれる場所へ喜んで歩みを進める従順のものとならせてください。私たちの理性や経験を超えて主の計画と御心を信頼し、主の御声に応え、そのまんま従う信仰を与えてください。また霊的な渇きを持って主を慕い求める人に福音を明確に、そして大胆に述べ伝える備えられた証人とならせてください。私たちに託された御言葉の知識をないがしろにせず、私たちに与えられた恵みを聖霊の力を受け、救われるべき魂に喜びの福音を伝えるための器として私たちを用いてください。私たちが神の救いの計画のうちにとどまり、聖霊の導きに従うことによって主の御心を成し遂げる器となりますように。私たちの人生を通して主の栄光が表され、この地に多くの魂が主のもとへ立ち返るその御業を味わわせてください。この一週間も主の恵みのうちに委ねて、主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。